新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の1日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカ下院でブロックチェーンイノベーション法とデジタル分類基準法が可決。中国の上海証券取引所が株式上場、取引プロセスの標準化のためのブロックチェーンを使ったパイロットシステムを発表。アメリカ、リップルがエナジーウェブと提携し、ブロックチェーンに利用されるエネルギーを脱炭素化の取り組みへ。ステークテクノロジーズがプラズムネットワークのロックドロップにおける総ロック額が54億円相当に達したことを発表。ラインブロックチェーンを基盤とした外部企業サービスが発表。テックビューロホールディングスが AWS マーケットプレイスに日本法人として初のパートナー登録。
一つ目のニュースいきます。アメリカ下院でブロックチェーンイノベーション法とデジタル分類基準法の2つの法案が9月29日に可決されたことが明らかになったというニュースです。ブロックチェーンイノベーション法は商務長官が連邦取引委員会 FTC と協議の上、ブロックチェーン技術とその消費者保護への利用について研究報告することが求められる法案です。研究の目的は消費者保護のためのメリットやリスク、詐欺を減らす能力など、ブロックチェーンが商業的にどのように利用できるかを探ることです。なお、ブロックチェーンイノベーション法の最終的な目標は、商務省内にブロックチェーンセンターオブエクセレンスを形成することとのことです。デジタル分類基準法はデジタルトークンに関連した欺瞞的で不公正な行為を防止するために連邦取引委員会に権限を与え、研究・報告を求める法案です。議会は連邦取引委員会の具体的な行動に関する報告書を受け取る必要があります。特に報告書にはデジタル資産の分野における欺瞞的な慣行から消費者を保護し、アメリカの国際競争力を促進するための法案の提言を盛り込む必要があるとのことです。また報告書作成と提言の報酬として連邦取引委員会は2020年から2024年までの各会計年度に2500万ドルを受け取る予定とのことです。この2つの法案はフロリダ州のダレン・ソト下院議員が提出したもので、上院でも法案が可決されれば消費者安全技術法に組み込まれる予定です。ダレン・ソト下院議員は次のようにコメントしております。ブロックチェーン技術はイノベーションと経済成長のために信じられないほどの可能性を秘めています。私は政府がその成長をサポートし、確実性を確保し、イノベーションを保護し、不正行為を止め、政府、企業、消費者に適切な利用を可能にするために、軽いタッチの規制を確立する必要があると信じています。ブロックチェーンイノベーション法で義務付けられた研究は、規制効果のある法案が通過する前に、政府機関が提言を行う機会を与えることを意味する出発点です。これらの提言は、議会のメンバーに対して教育的な機能を果たし、より実行可能なブロックチェーンに焦点を当てた法案への道を開くことになるでしょう。さらに、ダレン・ソト氏はコメントをしております。アメリカがブロックチェーン技術でリードし続けることを保証することは、議員としての義務です。デジタル分類基準法は、アメリカの強力なデジタル資産市場のための管轄権をより明確にします。元の法案の修正版は、イノベーションと消費者保護のイニシアチブを推進する上で、デジタルトークンとブロックチェーン技術の重要性を強調しています。法案は連邦取引委員会に、連邦取引委員会がどのようにして不当で欺瞞的な行為や慣行から消費者を保護しているかを詳細に説明し、さらなる勧告を行う報告書を作成するように指示しています。規制当局の意見を聞くことはイノベーションを促進し、アメリカ経済のために暗号資産の可能性を最大化することを目的とした規制の明確化を促すための重要な第一歩です。補足をします。ブロックチェーンイノベーション法とデジタル分類基準法のいずれも政府関係者のための法案です。政府関係者がブロックチェーン技術や暗号資産を含めたデジタル資産の現状や課題を半ば強制的に研究し報告するためのものです。この2つの法案を通して、政府関係者がブロックチェーン技術やデジタル資産への知識を深め、アメリカ経済や国民のために適切な規制を生み出すことが最終的な目標であると考えられております。続いてのニュースいきます。中国の上海証券取引所が株式上場、取引プロセスの標準化のためのブロックチェーンのパイロットシステムを発表したことを9月30日にレジャーインサイツが報道したというニュースです。 上海証券取引所のブロックチェーンシステムのパイロットシステムの進捗は順調なようで、企業、仲介者、投資家のためのすべてのデータがオンチェーン上で提供されるようになっているようです。現在のユースケースとして、上場、カストディ、取引、資本管理、情報開示が含まれております。上海証券取引所のブロックチェーンのパイロットシステムは、紛失防止、改ざん防止、トレーサビリティ、拡張性などの機能を最大限に活用し、スマートコントラクトと UTXO 技術を革新的に利用し、オンチェーンへデータのアップロードを実現しているようです。そして申告データと規制データの信頼性、トレーサビリティ、完全性を確保しています。これにより規制当局による監督や監査の実施コストが下げられるとのことです。またこのパイロットシステムはデータのプール化とデータの共有化を実現し、データ配分の不均衡を緩和し、資本市場が十分に機能していない現実を補い、資本市場の業務プロセスの長さ、高い業務運営コスト、多重監督、一貫性のない基準、中央集権的な信用構造の存在などの問題を解決し、市場規制の効率を向上させ、資本市場の信用コストを削減し、資本市場の予信管理システムを再構築することを可能にしていく狙いもあるとのことです。そして将来的にはこのパイロットシステムを中国34の証券取引所すべてのバックオフィス管理のテンプレートとして使用し、潜在的にそれらを一元化したいようです。ちなみに9月30日に北京証券取引所がブロックチェーンカストディシステムを稼働させております。補足をします。上海証券取引所のブロックチェーンプラットフォームは中国国内で初めて作成されたブロックチェーンプロトコルの一つであるウートンチェーンを採用しています。このオープンソースのブロックチェーンは蘇州政府と同済大学のジョイントベンチャーである同済ブロックチェーン研究所によって開発されました。このブロックチェーンには上海銀行、上海歩行所、バオスティール、コスコ、ユニオンペイなどの大物パートナーが存在しております。
続いてのニュースいきます。アメリカリップルがエネルギーテックを取り扱うスイスの非営利団体エナジーウェブと提携し、ブロックチェーンに利用されるエネルギーの脱炭素化へ向けた取り組みを行うことを9月30日発表しました。この取り組みは XRP レジャーの発展と採用を推進することを目的として先月新たに設立された団体 XRP レジャーファンデーションとエナジーウェブの支援元であるロッキーマウンテンインスティュートも参画し、2030年までに二酸化炭素排出実質ゼロの実現を目指すということです。この取り組みにはエナジーウェブのブロックチェーンを活用したオープンソースアプリケーション EW0 が発行する再生可能エネルギーの属性証明書 EAC を利用してブロックチェーンで使用する電力を炭素化するということです。まずは XRP レジャーの脱炭素化に取り組んでいくということですが、リップルは他のブロックチェーンコミュニティにも脱炭素化エネルギーを動力源とする動きに参加するよう呼びかけるということです。補足をします。リップルの発表によると、電力消費量の多いブロックチェーンの上位5社が消費する年間の電力は170テラワット時を使用しているそうで、これはニューヨーク州の年間消費量よりも多いそうです。エナジーウェブでは EW0 が発行する再生可能エネルギーの属性証明書 EAC を利用して独自のエナジーウェブチェーンの1年分の電力消費量を脱炭素化しているということです。脱炭素化は地球環境を守るためにも、次の世代にバトンを受け渡すためにも必要な今後の社会に求められている取り組みです。今回のニュースの取り組みはブロックチェーンの技術がより良い社会を作るためにも必要な取り組みであると考えています。続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズ株式会社が同社開発のロックドロップ形式の分散アプリケーションにおいて、30日間の総ロック額が137,253イーサ、日本円にして約54億円相当に達したことを10月1日発表しました。ステークは次世代のウェブである Web 3.0 の実現に向けてブロックチェーン事業を展開している企業であり、日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワーク及びプラズムネットワークを利用したアプリケーションの開発や企業向けブロックチェーン開発、コンサルティング事業を展開しています。今回ステークはプラズムネットワーク上に作成したアプリケーションにおいて9月1日からロックドロップを開始していました。このロックドロップはユーザーが自身の資産を一定期間ロックすることで別の資産を報酬として受け取ることができる仕組みであり、今回はユーザーが自身の保有するイーサをロックすることでプラズムネットワークが発行するトークン PLM を獲得できたということです。そしてそのロックドロップの開始から30日間で合計137,253イーサがロックされたということです。ステークは以前にもロックドロップを行っており、今年3月から7月にかけて行われた第1回目のロックドロップでは、総ロック額が 16,783イーサであったため、前回と比較すると、総ロック額が 16,783イーサであったため、この前回のロック額と今回の総ロック額は約8倍の規模に拡大しています。 補足をします。ステークテクノロジーズの直近の動きをおさらいしておきます。今年5月にステークテクノロジーズは同社が開発したプラズムネットワークのメインネットをローンチしました。またステークテクノロジーズの他企業との提携に関しては今年4月にパリティテクノロジーズのサブストレートデリバリーパートナーとして世界で初めて認定されたことを発表しています。また8月には分散オラクルを提供するチェインリンクとの技術的提携を発表していました。続いてのニュースいきます。 LINE 株式会社の暗号資産事業及びブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社と LINE テックプラスが LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンを導入した初の外部企業サービスを9月30日に発表しました。外部企業は LINE ブロックチェーンを基盤とした DApp や独自のトークンエコノミーを LINE が提供する開発プラットフォーム LINE ブロックチェーンデベロッパーズを通じて効率的に構築することができます。さらにこの LINE ブロックチェーンデベロッパーズで開発したサービス内で発行されたトークンは LINE のデジタル資産管理ウォレット BitMax ウォレットと連携させて管理をすることが可能です。今回発表された LINE ブロックチェーンを導入した外部企業サービスはビスケットラブズによるモバイル RPG ゲームナイトストーリー、コメイクによる電子契約サービスリンクサイン、コモンコンピューターによるソーシャルメディアアファン、 NOD ゲームズによる MMO 戦略ゲームリーグオブキングダム4 LINE ブロックチェーン、コインダップによるコインプッシュゲームクリプトドーザー、 ML ベンチャーズによるソーシャルカラオケアプリサムシング、セーターラブズによるビデオストリーミングプラットフォームセーター TV、 アクセルマーク株式会社と株式会社ワンストアーズによるスポーツゲームクリプトスポーツの8タイトルとなっています。今お話したこの8タイトルのサービスについては2020年9月30日から2021年以降にかけて順次提供を開始する予定ということです。続いてのニュースいきます。テックビューロホールディングス株式会社が Amazon Web サービス AWS 提供の AWS マーケットプレイスに日本法人として初めてパートナー登録を完了したことを9月30日発表しました。また同日9月30日よりテックビューロホールディングスは同社が開発したブロックチェーン構築プラットフォームミジンカタパルト 2.0 の提供を開始したということです。AWS マーケットプレイスは AWS が世界190カ国で提供するクラウドサービスプラットフォームのオンラインソフトウェアストアであり、ユーザーがソリューションを構築してビジネスを運営するために必要なサードパーティーのソフトウェア、データ及びサービスを簡単に検索、購入、デプロイ、管理するために使用できる厳選されたデジタルカタログということです。Amazon Web Service Japan 株式会社は同じく9月30日に日本法人のソフトウェアベンダー、データプロバイダーAWS コンサルティングパートナーが AWS マーケットプレイスと AWS データエクスチェンジにおいて自社のソフトウェアやサービスが販売できるようになったことを発表していました。今回 AWS マーケットプレイスの登録企業範囲が日本に拡張したことにより日本国内のソフトウェアベンダー、コンサルティングパートナー、認定データプロバイダーは世界中の AWS ユーザーにリーチできる新たな販路を開拓でき、 AWS ユーザーは利用できるソフトウェアやサービスの選択肢が広がるということです。テックビューロホールディングスは今回のローンチに合わせより多くの AWS ユーザーに対しブロックチェーンの導入促進と設計・開発イメージを体験してもらうことを目的に機能を制限した無料トライアル版を用意したということです。またテックビューロホールディングスは今年12月に予定されているシンボルの正式版リリースに合わせて有料エンタープライズ版の追加ローンチも予定しているということです。補足をします。テックビューロホールディングスが開発提供するミジンカタパルト 2.0 は過去のプレスリリースによると国立学校法人岐阜大学とテックビューロホールディングスが共に行った歯髄細胞流通管理システムの構築に向けた共同研究や株式会社ヘルスケアゲートと共にテックビューロホールディングスが行ったオンライン医療ソリューション構築に向けた開発プロジェクトに利用がされています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますのでぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では YouTube チャンネルの運営も行っております。 YouTube チャンネルでは株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と新しい経済編集部編集長志田祐介がテクノロジーや政治社会など様々なテーマで語り合う YouTube番組ホットテイク、こちらをお送りさせていただいております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして新しい経済チャンネルご覧にいただきチャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。